理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第316回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の配信は遅れて申し訳ありませんでした。
申し訳ありませんでした。吉安さんに、吉安さんの身に降りかかる不幸、じゃかじゃん。
不幸っていうかトラブルっていうかね、
じゃかじゃん。
収録はしたんですけど、
そうそう、神回で、あ、しかも、そこは流れたのか。
もう流れてますよ。流れてなかったらどうにでも言えますけど。
そうそうそう。
流れてますからね。
そう。あの、うちわの、ね、そんなのうちわの LINE でこういうふうにこういうことがありましたって言うから、あ、お蔵入りかなと思って、ち、神回だったのになっていうふうに言ったんですけど。
流れたんです、ね、まあまあ、流れた通りです。
はい。
収録して、編集しなきゃって思ってたんですけど、ある朝、あれ？なんかちょっと変だぞって思ったら、PC の電源が入らないということがありまして。で、下手すると、その収録した音声も、こう、出てこないんじゃないかって思ったんですけど、無事に。
神回になる予定だったのに。
いやいやいや、その、なくなっちゃったからっていうの、何とでも言えるっていうのはなしね。で、土曜日の朝に、あ、だ金曜日配信はできずに、土曜日の朝に、お店にパソコン買いに行って、これくださいって言って、持ち帰って、開けて、セットアップして、夜までに、前のパソコンの中のハードディスクを取り出し、新しいのにつなぎ、掘り出して、編集して、配信をしたと。
大変でしたね。
まあまあ、大変でした。
なるほど。
うん。持ち帰れる PC ありますかっていう感じで買いました。
あ、でも私も一個ノートが壊れっぱなしになっていて、データ吸い出したいんですよね。
うん、
今それをどうしようか、もうだいぶ前から悩んでいて、一回純正のところに修理というか診断に出したら、はいはいはい、まあやっぱりし、ハードディスクが、ハードディスクどの種類だったか忘れちゃったけど、まあ壊れていると、
うん、
なので付け替えはできるって言われたんだけど、純正の修理工場では、そのデータの吸い出しはやってないんですよ。
あ、わかるわかる。
ただ、まあ、イレギュラーではあるんだけど、入っていた元のハードディスクをこちらに送ってくれて、で、こちらで勝手に吸い出しをすることはできる。
うんうん。
ただ、
要はね、修理して部品としてやってくるわけね。
ただ、それはね、送り返してくださいの。
あ、そうなんだ、最終的に。
そう、そう、ハードディスク取り替えたらなんか、それは、なんでか知らないから回収しなきゃいけないらしくて。
あ、そうなんだ。
まあ、そういうふうに言われ、あ、じゃあ、そこそこの金額もあったから、うん、じゃあちょっといいです。って言って、とりあえずは、
見積もりだけしてね、
見積もりだけで送り返してもらったんだけど、うん、じゃあ、って言って、いろいろ、まあ、ハードディスクを交換してくれるところとかあるじゃないですか。
うんうん。
その中にデータの吸い出しとかもやってくれるところもあるので、うん、それをやろうかな
って思って、もう棚上げ中。
そうなんですよ。で、棚上げもかなりのもう時間は経ってしまっていて、2年ぐらい経ったかもしれないな。まあ、もう直すって言ってももうかなりパソコンとしては古くなっちゃってるんだけど。
わかります。
でも実際じゃあ私は今このパソコンで何をしていますかと言ったら、それでも十分なのね。ネットにつないでおしゃべりをしてとか、はい、あんまり言わなくなったからネットサーフィンして、
はい。
とかね、あとは普通に文書入力とか、ちょっとワード、エクセル、パワーポイント使ってとか、そんな感じだから、いわゆるすごく CPU 使うものでもないから、十分っちゃ十分なんですよね。
はい、うん。
だけど、それをそこそこ金額するのを修理をするべきか、それとももう新しいのを買うべきか、だいぶ前から2年ぐらいずっと悩んでるんですけど、どうしたらいいですかね。
どうしたらいいんでしょうね。私の場合は、ま
あ、それがなくても、もう一つ予備があるので、
はい。
まあ、そこまで CPU とかあのスペックは高くなくても使えてるのがあるので、まあとりあえずは使ってはいるんだけど悩んでます。2年ぐらい。
私の壊れ方はあのハードディスクじゃなくて電源がうんともすんとも言わなくなったんで、うん、だからハードディスクは生きてるだろうなって思ったのもあって、うん、ハードディスクを取り出して1500円ぐらいのハードディスクケース、
うん、っていうのに突っ込んで、はいはいはい、あの外付けにできるってやつですね。
そうです、
持ってます、持ってます。
USB 3.0 でつないで、
うん、
だったのでそんなに心配はなかったというか、ハードディスクが綺麗に取り出せさえすればね、
うんうん、
ノート PC だったんで物によってはこう取り出すまで大変なやつあるじゃないですか。
ありますね。
なのでなんとかなりました。で配信もしました。で今回も多分予定通り金曜日の朝に配信ができてるんじゃないかと思います。
ちょっとなんか収録前のおしゃべりとかでは微妙に音声が途切れたりしていたのが不安材料ではありますけど。
ああ、そう、新 PC で初めての収録なのでちょっとね心配は心配ですけど、まあ、なんとかなるでしょう。
はい
はい。
でもどうしよう、新しいのを買うべきかしら。私のはもうあのハードディスクが壊れてるんですよ。ただハードディスク一部分その、まあ、多分 OS のところが壊れてるんですね、起動しないから、うん、だけどあのデータは結構残ってるじゃないですか、読めたりするじゃないですか、
うん、はいはい。
なので、まあ、データ自体は吸い出せるんじゃないかなと思ってるんですけど、無理かな、
わかんないですけど多分大丈夫なんじゃない。変な音がしてたりするとダメだけど、
もう怖くて電源入れてないんですよ。変に壊れた後って電源入れない方がいいじゃないですか。
でもそれだとずっとダメだからね。
あ、そうそうそう、だからそこをその先新しいパソコンにするかそれを修理するかで2年ぐらいずっと悩んでるんですよ。
だから OS の使用期限とかもあるんで。
そうか、
うん、なので私だったら新しい PC を買おうかなっていうか、今使っている PC があるんだったらハードディスクだけ取り出して、
うん、
新しい PC で必要なデータだけ吸い出して、
うん、
その後新しいの買うか決めるっていう感じがした。
そっか、
うん、はい。ということで、いつも長くなりがちな、
はい、
今回はお便りの回で6月に、送っていただいたお便りを紹介する回になっております。
はい、
皆さんからのお便りがあると、とっても励みになりますので、今回もね、NHK のラジオで、面白い番組やってますよっていうのとかですね、
うん、
質問ではなくて情報とか、どっちだ、逆か、どっちがどっちだ、星空案内を聞くとプラネタリウムに行きたくなりますっていう話とか、
あ、はい、
プラネタリウムに行くと星空が見たくなるっていうのはそれは確か前回ね、
うん、まあ相互作用ってやつですね、相乗効果、
そんなこともあったんで、
はい、
あのちょっとね日常のこととかを、ご案内というか送っていただいてもとても嬉しいです。あと、はい、なんだっけな、近所の、天文系のイベントのご紹介とかですね。
あ、はい、
ご紹介が6月29日に開催される、イベントの紹介とかもあったんですけど、その日は私は名古屋に行かなければいけなかったので行けなかったんですけど、そんなようなこととかがあったりしたので、うん、ぜひ感想だけじゃなくて、いろんなメールをいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あとですね、
はい、
質問じゃないんですけど、はっちゃんさんからいただいたメールで、我が家の近所の保育園ではトーマスのバスが走っていますということで、
あ、はい、はい、はい、はい、はい、いただきました、いただきました。
はい。そう。
で、ツイッターでも、はい、これ、ここの園バスはすごい、写真をデータいただいたんですけど、多分一つの幼稚園だと思うんですけど、トーマスと、その仲間たち？
なんだっけ？マーシーじゃなくて。
わかんないけど、なんか色がついてる、顔がついてる機関車と、ドラえもんとピカチュウがいます。すごいここ。
いろいろ。
6台もある幼稚園って結構大きいですよね。
大きいね。
うん。で、なんかちょっと思ったのが、アンパンマンって、こういう、なんだろう、はい、子供に対する使用みたいなものって、使用料はかからないじゃないですか。確か許可は必要だとは思うんだけど。
へぇ、そうなんだ。
確かにアンパンマンは
緩いのね。
そうそう、じゃあ柳瀬隆さんの意向で、なんかそんなような話を聞いたことあるのね。だからあ、まあいいよなと思ったけど、これは全部お金払ってんのかなって。
さあどうなんでしょう。
すごい、私できればそうだな、ドラえもん乗ってみたいな。
ああ、
どれが子供に人気あるのかな。
ドラえもんが書いてあるの、それもドラえもんの顔が先頭にドーンってなって
る
の。
ちょっと待ってね、じゃあ送るから。書いてある、まあ見ればわかる。
難しいんですよ、このポッドキャストで写真というかの話をするとね。
なかなか得意な人が一人いるんで、私はまあその人にお任せしようかなと思うんですけど。
ああ、そういうことね。今写真が送られてまいりました。
ドラえもんが書いてある。でもちょっとなんか
トーマス、ピカチュウ、ドラえもん、
すごいですよね。
うん、あのピカチュウは
なんかやばいヤンキーグラマーみたいな感じの装飾がついてるんですけど、
あの前のところが顔になっていて、上にこう耳っぽいのがピョって出てるんですけど、ドラえもんはこうバスのこうガラスの下にこうドラえもんの顔があるんですけど、口までいかずに、
はあ、いわゆる
鼻で終わって、ね、その人はバンパンになっちゃってるっていうね。
いやでもよく見るとちょっとあの写真が荒いので何とも言えないんですけど、屋根の上にドラえもんいません？
ドラえもんが下向いているのかな。
なんかいるように見える。そう、これって例えば自分の回ってるエリアがピカチュウだとしたら、ドラえもんとか乗りたくなりますよね。
そうなんじゃない。
曜日によってバス変えたりとかしてんのかな。それともここはピカチュウ路線とかドラえもん路線とかトーマス路線とかに固定なのかな。
どうなんだろうね。
これ全部できればシャッフルしてほしいな。
あ、でもいつものバスっていう愛着もあるからさ、また
なんか全然関係ないんだけど、うちの私が小幼稚園だった頃は園バスは柄は同じなんだけど、
はい、
幼稚園の制服みたいなジャケットがあって、
はい、
まあ夏はスモックとかだったんだけど、バス通学の人は肩にフェルトをつけるんですよ。その色で2種類しかないんだけど、
はい、
その円が、あのバスが回るコースは、
うん、
オレンジ色のコースと黄色のコースがあったんですよ。
レモンコースとみかんコースみたいなのがあったわけね。
そうで、私はオレンジ色だったんですよ、
はい、
別に単なる色の違いで別にどうってわけでもないんだけど、なんかその黄色が眩しかったです。羨ましかった気がする。
隣のバス路線は黄色く見えたわけね。
そう
そうですか。
そう、全然ただのフェルトだし、バスも変わらないし、
わかりますよ。
別に黄色が別に好きな色でもないし、オレンジが嫌いな色でもないんだけど、やっぱり自分のものじゃないあの色が羨ましかったっていうのもあるから、やっぱり他のバス乗ってみたい。
なんだろうね、その
なんかそう
グループ分けするとグループの中の結束があるとともに隣の芝生が多く見える的なことが起こるのは。
そう、それが少なくともその小幼稚園か幼稚園の時にはもう私それを自覚していたというか、後からそれに気づいたんだけど、でもその感情は絶対持っていたので、うん、
妙な憧れがあったのね。
そう、あの黄色ってだからいつもはドラえもんでも時々はピカチュウに浮気したいなーなんて思ってます。
あ、そういえばなんか何組何組ってあって、
はい、あ、幼稚園の 組ですか。
バラ組、ユリ組、チューリップ組とかがあって、
はい、
なんとなくバラ組の人が大人っぽかったような気がするとかっていう思い出はあるけど、もしかしたらただ単に年長さんだったのかもしれないけどね。バラ組がね、あんま覚えてないんですけど自分では。
うん、なんとなくね、まあ、どうしても難しい判断にはしないじゃないですか。やっぱりメジャーなところになってくると、
そうそう、
甥っ子のところはなんだっけ、チューリップが黄色、あ、違うな、赤チューリップ組とか黄色チューリップ組ってなってましたよ。
なかなか難しいな。
そう、だから、まあ、ある程度数があるんでしょうね、クラスが。 で、それをいろんな花の種類を増やすのではなくって、色をつけたって。すごいな。よくだから、先生が赤チューリップ組のみんなぐらいにっていうのが言いづらそうでした。
あれ、甥っ子のところは動物でだんだん大きくなってくんじゃなかったっけな。
え、出世王みたいな。
出世王っていうか、ひよこ組から始まって、キリン組とかゾウ組がなんか、年長さんだった気がする。
ひよこ組から鶏組になるわけではない。
で、忘れた。けど、途中も忘れたけど、ひよこ組と、キリン組とゾウ組だけ覚えて。てか、自分で言ったわけじゃないからさ、その幼い子供から聞いたから。
ああ、なるほど。うん、なかなかね、
はい。はい。いろんなメールお待ちしております。
はい。結構、幼稚園話は面白いかな、幼稚園。保育園、あ、でもどうなんだろう。大きい保育園だとそういうクラス分けあるのかな。
どうなんでしょうね。ね、1、2、3っていう、こう、数字の序列もあるかもしれないし、
うん、
動物にお花にね。
うん。猫がいい。あ、そうね。もし、自分が、パンダ組とかで、隣がクマ組だったらクマが羨ましくなるとかあんのかな、うん、
わかんないです、それは。ちょっと、子供に聞いてみないとわからないですね。
でも、ありそうよね、そういうのは。
ありそうです。はい、ということで、はい、6月にメールを送っていただいた方の紹介をして本編の方に行きたいと思います。
はい、6月にメールをいただいた方々です。ママウサギさん、ネギモリさん、テラミさん、三兄弟の父さん、タネさん、白い板チョコさん、バッドボーイズ2メンズさん、アサミさん、サイクルマンさん、桜でポンさん、フリスク中毒さん、BC タカさん、E バイオリン買ったけど弾く暇ないさん、長野のトラックドライバーさん、ハッチャンさん、タイガーさん、一服さん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では本編の方に行ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
では皆さんからいただいたメールをご紹介していきたいと思います。
はい。ママウサギさんからいただきました。毎月の星空案内を聞くとプラネタリウムに行きたくなります。思い出すのは子供の頃に行った川崎市の生田緑地にある小さいプラネタリウムの内容、今はどうなってるのかが気になります、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ママウサギさんは結構まめにね、メールをいただいていて、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。生田緑地のプラネタリウムはまだまだ続いていまして、
うん、
川崎空と緑の科学館という名前でですね、
ほ、空と緑、はい、
うん、科学館にもなってるんですけど、科学館の内容は、うん、まあまあやや小さめで、プラネタリウムは豪華というか、
ほう、小さなプラネタリウムって書いてあるけど別に小さいわけではない。
そんなに劇的に小さい感じではないですよ。
うん、まあすごく大きいわけではない、普通のプラネタリウムって感じですか。
そうね。で、ここの特徴的なのは入り口で双眼鏡を貸してくれるっていうね。
え？プラネタリウムの入り口でですか。
そうで、天の川のつぶつぶの点を見ましょうっていう。
へえ、面白いですね。
はい。公式情報によると、全席自由200席。
おう。
なので、ちっちゃくないでしょ。
うんうんうん。
私が行ったところでは、厚木市科学館かなが、80じゃない、90席かな。
おう、そういうのに比べるとそうですね。全然ちっちゃくないですね。
で、厚木市の、プラネタリウムは、席に、星座の名前がみんな入ってるんじゃなかったっけ。88星座プラス、いくつかっていう感じの数でしたね。
面白いですね、それ。
はい。で、ね、名古屋の名古屋市科学館は確か340だっけな。結構たくさんあったかな。で、指定席でしたね。とかっていうのでですね、うん、 中くらいサイズだと思います。
はい。
ちょっと駅から遠いんですけど、プラネタリウム見るときには、一般400円。
はい。
一日何回やってんだろうな。はい。生田緑地と一緒に楽しむといいと思います。
はい。
はい。
ぜひ行ってみ、また行ってみてください。
はい。ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
では、次のメールを行ってみたいと思います。
では次のメールです。寺見さんからいただきました。電圧に関する質問です。車などで用いる 12V から 5V USB 用などの変圧器を2個用意します。端子名を次のように定めます。1個目の変圧器の 5V 側、正極を A、負極を B。2個目の変圧器の 5V 側、正極を C、負極を D。B と C を短絡すると、A と D の間の電圧は 10V になるのでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ聞いてる方わかりますかね？つなぎ方。
ん？
まず、電池がありますと、例えば。
電池、はい。普通の単3とか単4電池ですね。
はい。1本 1.5V です。はい、
うん。
直列つなぎにすると電圧が上がって、2個直列つなぎにすると 3V になります、みたいなことはやったことがあるんじゃないかと思います。
豆電球の強さがピカーンとなるか変わらないかっていう直列並列のあれですね。
そうで、直列にすると電圧が上がるんですけど、最近まあ豆電球がなかなかなくて大変っていう話はちょっと置いといて。
あ、そうなの？
うん、
へぇー。あ、USB だと変わらないわけ、光が。
USB というか LED だと、なかなか、まあ3文字アルファベットなかなか大変なんですけど、それはちょっと置いといて、
ちょっと
要は、直列つなぎにすると電圧が上がりますと。
はい。
で、ご質問は、うん、車とかね、まあ、他のやつでもいいや。5V が出ている端子が、こう、2箇所、2台用意して、プラスマイナス、プラスマイナスっていうのを、直列につなぐと、端っこと端っこは、電圧が足されるかっていう話ね。
変圧器ってどういうやつ？
変圧器って、メールで紹介してあるのは、シガーソケットにブスって刺して、USB の口がついてるやつですね。
ああ、はいはいはいはい。普通の、じゃあ車のいわゆるシガーソケットは 12V なわけね。
まあね、11から 14V ぐらいまでになるのかな。車のバッテリーは、あれなんで、12V が高照値。はい。
で、USB とかで使うのは 5V なわけね。
そうです。
っていうと、シガーソケットに突っ込んで USB を使うには、そこで変圧器の機能がついてるというか、ついてるなきゃダメなわけですね。
そう、電圧を変える。
それで USB にも使えるようになっているわけですか、あのシガーソケットに入れるブシュっていうやつは。で、そこに、
そう、2台用意して、
それを2個入れて、
直列につなぐと、
直列ってことは、どうやって繋ぐんですか？
どうやって繋ぐんですかね。
USB のソケット。両方シガーソケット。
あ、じゃあ、シガーソケットを2つ分使って、で、USB の口のところは端子になってんのを配線を取り出して、ってやると繋げられるじゃないですか、とりあえず。
まあ、いわゆる USB に挿す、あ、違った。いわゆるシガーソケットのあるやつを2つ取り出してっていうのが、実際にできるわけではなく、これは頭の中で考えるようですね。
だし、実際にやるには、シガーソケットを増設するっていうのが、海洋品で売ってるんでやろうと思うんですけど。
あります、あります。なんだっけ、コンセントタップみたいな、シガーソケットタップみたいなの売ってますね。
そう。
はい。
多分なんですけど、結論から言うとうまくいきません。
あら。
理屈ではうまくいきますけど、
はい。
電池は、
うん。
それぞれが独立しているので、
うん。
プラスとマイナスを、要は、1個目の、プラスと、2個目の電池のマイナスをくっつけるっていうのができるわけ。
はい。
他のどこにも繋がってないから。で、どんどんどんどん積み上げていけるんですけど、
うん。
他のところから電源を取っているタイプは、マイナスの、が多いんですけど、マイナスの線が、車のマイナスと繋がってたりすることが多いわけですよ。うん、直接ね、
うん。
そうすると、ご質問にあったような、 出力の 1A ね、はい、出力の1と出力の2があって、それぞれの負極マイナスの端子は中でつながっちゃってることになるんです多分。
ほうほうほう。
だから1個目 A のプラス 5V のとこと2個目の負極マイナスのところをくっつけるとそこでバチって言って電気が流れちゃいます。なので積み上げても 10V にはならないんですよ。
うん。
それをフローティング、要はマイナスがつながらないようにする、またプラスも、はい、元のところとつながらないようにして浮いた状態にしておけば積み上げてって、電圧が上げられます。
はい。でもそれがまあ理屈でいくわってことね。
理屈ではそう。
ただ実際は車の中かではマイナスとマイナス、マイナスと負極のところがつながっちゃっているので
多分できないです。
なるほど。
はい。で今はそのマイナスを共通にする、要は 12V 側と 5V 側のマイナス側を共通にするっていう素子部品が多いんで、はい、でそこをわざわざこう切り離して気に張らせるっていう部品もあるにはあります。そういうのを使うと積み上げができるというか直列につないで電圧を上げるというのができます。はい。あと昔ながらの変圧器って言って、
うん、
このコイルがぐるぐる巻いてあって AC の 100V から電圧を作るってやつとかは負極側をつないであるタイプとつないでないタイプがあるんで、
うん、
直列にして電圧を上げるとかもできるかもしれません。
はい。
はい。そんな感じです。
はい。
はい。ただ、交流の直列接続は、極性がないようで、極性にお気にしなきゃいけないんで気をつけてください。はい。あと、実験するときには、火花が飛んだりですね。
お、
するかもしれないので、ご自身で実験するときには気をつけて。
はい。
はい。
気をつけてください。
ということで、お答えになってますでしょうか。ご質問ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、次のメールに行きましょう。
では、次のメールです。三兄弟の父さんからいただきました。Google マップ、ナビ機能で、どこでも迷わず目的地まで行きます。便利なのですが疑問もあります。それは道路の混雑状況、走行予定ルートに青、黄色、赤の順に混雑状況が表示されます。それが結構的確なのですが、よくよく考えたらセンサーもカメラもない場所、山奥や人気のない場所でも色分けして表示されます。これってどのような仕組みなんでしょうか、教えてくださいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ご無沙汰しております。
ね、ご無沙汰しております。っていうか何がびっくりしたって、
はい。
もう三兄弟成長してる。
そりゃそうですよ。我々もう5、6年やってますから。
いや、私変わってないですよ、年齢は。
ね、いいですよ、それは。自己申告で変わってないのは。
ええ、変わってないんですけど。変わってないんですけど、変わってますね。
子供は育ってるようですよ。
ねえ、長男、高校1年生って、ちょっと、ぐらいな。幼稚園生だって、幼稚園だった三男は、小学5年、ちょっと小学2年生とか言うなら、まだ、うんうんと分かるけど、小学5年生ですよ。
そうですよ。そりゃ、大きくなりますよ。
いや、いや、はい、そんな私、吉安さんと組んでまだ1、2年ですよね。
いやいや、だから5年ぐらい経つ。
いや
ということでですね、
はい、
質問の方に戻りますと、
はい、Google マップ便利ですね。
Google マップを最初に使うときかな、スマホを最初に使うときかな、位置情報を匿名で利用することがありますっていうのに、うん、はいって答えなきゃいけないことがあるんですよ。
あー、はいはいはいはい、なんかよくあるやつですね。ダーって文章がいっぱい書いてあるときに、何も考えずに、はいって押しちゃうようなやつですね。
そうで、
うん、
今、たくさんの人が、スマホを使って、うん、というか、スマホを持ったまま、うん、車に乗って移動していると、
うん、
Google は、そのスマホの 移動速度が、集めようと思えば全部集められますと。それを総合すると、そこに走っている車がどのくらいのスピードで動いているかが、まあ、統計的に算出できるっていうのが、まあ、とりあえずのね、答えで、これって Google だけじゃなくて、パイオニアのカーナビとか、ホンダもやってるのかな？
あ、そっか。実際に、例えば、車が5台ある、10台あるっていうのが分からなくっても、そのスピードが、早く動いてれば、まあ当然空いてるだろう。ノロノロしか動いてないようだったら混んでるだろうっていう判断もできるわけですね。
てか、実際にどのくらいのスピードで今動いてるかが分かる。で、もちろんね、駐車している車の中にもスマホはあるし、なんですけど、まあそれは、渋滞じゃなくて止まってるよねとかね、いくつかの処理をすれば見えるっていうのと、それは他のサービスでもいくつか使っているのと、あとは同じ、季節の同じ曜日の同じ時間帯にどのくらいのスピードで通っていた車が多かったかっていうのも頑張れば。統計的
渋滞予測ってやつですね。
渋滞予測もできるし、田舎道だと、今本当にそこを通っ、車が通ってるかどうかわかんないけど、直前、最後に通った車の、スピードがわかったり、あとは同じ曜日の同じ時間帯にどのくらいのスピードがあったかっていう統計情報があったり、っていうのがあるんで、そういうところからも、今、たくさん車がいなくても、スピードの予想が出せるんじゃないかなと思います。
いつも車乗ってて、前も一回でも話題に出ましたよね。その渋滞予測とかって。各社がどうやって情報を求めてんだろうねとか言って、みんなが共通して情報あれば分かりやすいのにねって言うけど、そうか、スピードだけでも予測もできるし、そのデブックデータを利用すればもっともっといろんな、ね、情報ができるわけですね。
そう。で、高速道路とかは、独自のセンサーというかを使って車がどのくらい通ったかっていうのを、ちゃんと監視しているっていうのを、まあ、道路管理者がやっていたりするし、一般道路でもね、主要道路についてはそういうセンサーがくっついたりするんですよ。VIXとか、カーナビで使われているいくつかの情報は、その公式な道路管理者から出てくる情報でやっていたりします。
ああ、そうですね。ビッグデータを受信、何時に受信しましたっていうの出ますけど。
そうだ、高速道路でどこどこに落下物とか事故車があるみたいなやつもそういうところから出てきます。結局ね、スピードだけでは、渋滞はしてるのはわかるけど、何で渋滞してるかわからないからね。そう。で、ビッグデータというか、そういうふうに人が、の行動を集めちゃうっていうのも、最近は流行っていて、
はい、
どこまでちゃんとこう利用されてるかわかんないですけど、車がね情報発信できるんだったら、例えば、ホンダがやってるんだったら、ホンダの車にセンサーがついてるんだったら、スマホと違って今ワイパーを動かしてるかライトをつけてるかとかわかるわけじゃないですか。
ほう。
ワイパーつけてる車が多いところ雨が降ってるわけじゃないですか。
ほう。
ライトつけてるところは暗いわけじゃないですか。
ほう。
とかね。
ほう。
っていうようなことで、スピードももちろん大事な情報なんですけど、他にもちっちゃいセンサーをつければ、いろんなことがわかるんじゃないか。で、スマホでわかるといえば、例えば、スマホはスピードもわかる GPS で、っていうのもあるけど、振動もわかるじゃないですか。
はい。
だとしたら、道路が荒れてるかどうかっていうのも、もしかしたらわかるかもしれないとかね。いろんなこう、情報を使うと、いろんな場所のいろんな、データが取れたり、あとは、統計的に処理をすると、何かが変わったっていうのもわかるかもしれないなと。
センサーもどんどん小さくなってるし、どんどん良くなってるから、
であと、
いろんな情報から、いろんな外からの刺激っていうのかな、から、いろんなものが分析できるわけですね。
そう。で、なおかつ、常時オンラインなわけだから、そこもすごいよね。
リアルタイムですもんね。
そう。
全然ね、ちょっと話飛ぶんですけど、はい、ドクターイエローってあるじゃないですか。
はい。
新幹線のお医者さんと言われてるやつ。はい、で、まあ、いろんな走行しながら、いろんなデータを集めて、まあ、点検しているっていうんだけど、はい、なくなるかもしれないっていう噂が、まあ、常にあるらしいんですけど、
うん、
なんか、昔は、いろんなその情報を集めるにはそこそこの機械が必要だったから専用車両が一つ必要なぐらいだったけど、最近はそういう専用車両がなくっても普通に常時の普通の通常運転をしながらいろんなデータも集められるので、
うんうん、
なくなる可能性があるっていうのをなんかで読んだことがあって、
うん、
結構だからそれと似てますよね。車のちょっとした振動からそこの道が荒れているから修理が補修が必要だとか、
そういうのもあるんじゃないかと思いますよ、
うん、
で交通事故ね、この前、自動運転の話しましたけど、
うん、
結局、出会い会社の事故が多いとか、
うん、
事故が多いところは記録に残りますけど、
うん、
事故が起こんないところって危ないけど記録に残んないところあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
でも、急ブレーキが多かったり、
うん、
急ハンドルが多かったり、
うん、
っていうのがあるんだとしたら、そこはもしかしたら、事故が起きやすいところかもしれないとかね、
うん。
そういうのも含めていろんなことができるし、あとは、公共で公表されているデータと、混ぜて使うっていうのも将来はできるかもしれないなと思います。
公共のデータと混ぜて使う？
そう、さっき言った、道路管理者は道路管理者で一つシステムを作って、うん、個別にこう発信してるし、
うん、
でバス会社はバス会社でバスの近接情報を、うん、発信してるし、
そうですね、なんかひどいというかすごいところだと、今前のバスっていうか次のバスはどこどこに走っていますって出ますよね。
出ます。で、あと、バス停何個分っていうのも出たりするんですけど。
ね、そう。あれ結構ね、びっくりしました。電車ならね、わかるけど、バスでもこんなのが出るんだって、あ、そういうのを利用すれば、出るわけですね。より
正確になったりするんじゃないかなとか。
へぇ。
そういうことでですね、はい、たくさんの情報が取れて、なおかつリアルタイムに通信で繋がってるっていう世界では、いろんなことが、取れるというか、利用できるんじゃないかと思いますし、はい、さっきも言ったスピード以外のセンシング技術っていうのも、
うん
うん、活用はできるかもしれませんね、と。
はい。
はい。で、私も、Google に位置情報を毎日毎日結果的に報告している状況でですね。
提供してるんですね。情報提供者。
情報提供している状況なので。
はい。
だし、あとなんだっけ。SNS に上げる写真の多くには位置情報がついたりするじゃないですか。みたいなものもあって、こ
うい
ろんな情報が集められていて気持ち悪いって思うこともあるけど、活用すると便利になったりもするということで、はい、どう情報が使われるかっていうのは気になるところです。
はい。
はい。ということで、そんな感じで、混み具合がわかります。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あと、なんだっけ、空調服の写真ありがとうございます。
お、あれ何ですか、涼しいんですか？
涼しいっていうか、メールにですね、空調服を着ているところの写真が添付してあって、
はい、
脇腹の後ろのところから空気が入って、体中を空気が回って、袖口からとか首筋からブワーッと出るというね。
涼しいんですか？
涼しいんじゃないですか？
へー、はい、面白い。
はい、ということで次のメールに行ってみたいと思います。
はい、はい、では次のメールです。タネさんからいただきました。赤紫色の金魚草を花瓶に生けて数日すると花の色が抜けて薄く白っぽくなってしまいました。これはどういう理由によるものなのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そんなことあるんですか？
花瓶に入れると、
はい、
花の色が焦ってきてしまう、
うん、
枯れちゃうんじゃなくてね、
はい、花は普通に咲いてはいる、
そうそうそうそう、ね、薄くなっちゃうとか焦ってきてしまうタイプの花と色がずっと残る花がありまして、
はい、あ、別に全ての花の話ではないわけですね。
うん、 あの色素が、
うん、
分解しやすいというかっていうタイプと、ずっと残るのがありまして、
はい、
多分、ちょっとだけ調べたんですけど、金魚草の、色素、特に濃い色のやつは、アントシアニンっていう物質で色が出ていて、
はい、
金魚草のアントシアニンの色素は放っておくと、うん、つまり栄養がしっかり送られない状態だと、壊れていく方が多くて色が褪せやすいということのようです。
おー、なんか続きに水に何らかの養分を加えてあげれば防げる現象ですかって書いてあったんですけど、防げるってことですか？
多分ですね、栄養によっては、防ぐことがある程度できるんじゃないかと思います。
お
ー、土の中とか空気の中に特別な元素が入っているわけではなくて、植物って、根から吸い込むとか、その空気中から取り込む物質ってそんなにたくさんの変化があるわけじゃないんですけど、
うん、
植物の中で作る物質によって色が変わったりね、形が変わったり、硬さが変わったりするじゃないですか。
はい。
まあ、大体、なんていうの、有機化学っていうやつの、やつで、窒素、リン酸、カリ、水素、酸素、炭素、
うん、
あと、そのくらいかな、のもので組み合わさって、いろんな色とかもできるんですけどね。そう。で、あとは、この季節だともう、あれかな、終わってしまったかもしれないですけど、アジサイとかも、
アジサイなんてね、変わってきますね。なんかよく地面の酸性度によってっていうけど、はい、あれそうなんですか？
まあ、それだけではないんですけどね。あと、
なんかそうだっていう話と、そうじゃないって話を聞くんだけど、
植えてあるところもそうですけど、咲いた後の変化もあるし、
うん、そうそうそう、
あとね、色が抜けちゃうやつだと朝顔とかが、うん、結構しぼんじゃうじゃないですか。あの朝咲いてて、
うん、花に、あ、普通に野生のやつもですね。
そうそうそう。なんですけど、あれも、外からの、物質とかで色の変化があったりする。酸性度とかかかると、そこだけ違う色に染みたりするからね。
ん？何がかかると？
酸性雨。酸性の雨が降ったりすると、朝顔のところに酸性雨がポチッと当たると、そこの色だけ。
花びらの一部分ってこと？
花びらっていうか、朝顔つながってるんで。
あ、そうか。でも、水滴がついた
ところだけ、
そこだけ、
そうそうそう。
へぇ、そんなことあるんですか？
あったりしますよ。あと、朝顔も分解しやすいのかな。小学校の時とかに、こう、花の絞り汁を使ってみたいな、色水遊びみたいなのしたことがあるんじゃないかと思いますけど、
そう、
あの、色が消えやすいものと残りやすいものがあります。
色水遊びの色はどっち？消えやすい方ってこと？
あ、色水遊びのやつもだから花によって違って、うん、その日ぐらいは残ってますけど、
うん、
翌日になると薄くなっちゃったりとかね。
ほうほうほうほう。あ、そういう意味か。
そういう意味、そういう意味。
一
方で、とても、残りやすいというか、分解されにくい色素とかもあって。
まあ、逆に、とかそれで、紅花湯とか。
紅花湯じゃなくて、紅花から取れる紅花、紅ね。あれをね、化学反応させるんですけど、
うん、
そんなのもあります。
なるほど。金魚草、ちょっとやってみて、色の変化、そういう意味での色の変化っていうのも面白いですね。
うん、でもね、抜けちゃう系が多いのかな。で、メールもらってすぐにちょっとだけ調べて、はい、何を補給するといいんだっけな。色が減るのを防ぐ薬剤というかも、少しはあって、多少はマシになるようです。
あることはあるんですね、やっぱり。
はい。
はい。
ということで、メールありがとうございました。
ありがとうございました。では、次のメールです。
はい。
白い板チョコさんからいただきました。クジャクの飾り羽は綺麗な方がモテるみたいな話がありましたが、今はクジャクのオスの飾り羽はどれも綺麗で、羽の違いでモテ方が変わることはないそうです。今は鳴き声でモテ方が違うそうです。 テレビに出ていた女の生物学の先生が言っていました。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もうこれは、羽に関しては進化が究極までいったってことですか？
そうなんですかね。
ねえ、もうだから羽はもうどれ見ても変わんねえから次って言って今度は声。そうすると究極何年というか何十年何百年したら究極のクジャクっていうのが出るってことか。
これ、情報ありがとうございます。何はとも。
情報ありがとうございます。
あのですね。
はい。
こう、難しくて。
ああ
。というのは、モテるモテないっていう話なわけじゃないですか。異性に対して。
はい。結構これ重要な話ですよ。そこのとこちょっと細かく聞きたいですね。
なので、
はい。
クジャクの場合には、はい、オスがメスに選ばれる。つまり、メスがオスを、に魅力を感じるかどうかっていうのがあるんですけど、
はい。
それも、最終的に気まぐれなわけですよ。
メスの？
メスがどんなオスに魅力を感じるかは、実は気まぐれなところがあって、見た目で引きつけられる、
うん、
鳴き声で引きつけられる、
うん、
他の動物で行くと、まあ、匂いとかね、
うんうん、
それで引きつけられるとかもあるわけでしょ。
本能ではなくってことですか？
あ、もちろん本能なんですけど、それをだから、遺伝子というか、の中に、ある程度入ってるんだけど、
うんうん、
長い時間をかけて、好みもずれてくるわけですよ、うん。っていうことがあり得るわけね。
はい。
で、オスはなんとなく飾り羽をたくさん、伸ばしたものが、魅力的だった時期に、
うん、
飾り羽が派手であればあるほど、多分繁殖したので、あんな感じになっちゃったんだと思うんですね。
はい。いや、いいと思いますけどね。
まあいいんですけど。
うん、
で、メスは飾り羽も大事だけど、いい声をしてると言ったら変ですけど、鳴き声がお好みなオスを今度選ぶようになって、そうすると鳴き声のいいオスがたくさんこう子孫を残すことになるわけね。
うん、
そうすると子供たちも、お母さんが好きだった、系の声のオスがたくさん生まれるわけですよ。傾向として。
はい、はい。
そうすると、鳴き声もインフレしていくわけだ。
うん、
っていうのと、もう一つは、どんなオスと、の子供が長生きするかっていうのもあって、それが何と繋がってるかもあるのね。つまり、声がいいオスは長生きしたり、何かがこう、優れているっていうタイプなのかもしれないし、その辺も、次の世代に、特徴が残せるかどうかに関わってくるじゃないですか。っていうようなのがありまして、キジも鳴かずば打たれまいっつって、天敵に見つかりやすい声は、メスにもモテるかもしれないけど、他の動物に食べられやすいとかね。
お
ー、そういうのもこう組み合わさってなので、まさにおっしゃる通り、飾り羽がもうインフレして、
うん、
飾り羽が少しぐらい変わってもわかんないわっていうところで、そんなことよりもあの人の声が素敵っていうのも、もしかしたらだんだんインフレしていって。
もうみんな、声なんていいのよ。次は。
声が良くて当たり前で。
次はなんだ？
わかんないですよね。
次はトサカの長さかな。
か見た目と。
クジャクなんかついてますよね、トサカ。
ついてます。だから耳と、
うん、
目の次はいい香りかもしれないし、もしかしたら、好みが変わって、
今度は逆におっぽがちっこい方がいいわとか、
うん、わかんないけどね。まあでも、ね、刺激がある方に惹かれるパターンが多いとは思うんですけど、ない方よりは。だとすると高い声じゃなくて渋い声の方がモテるっていうことが起こるかもしれないし、そこは何とも言えないんですよ。
女心は秋の空。
それは変わりやすいって話で。ということで、世代を追うごとに、変化はあるようなので、
はい、
これからウォッチしていかなきゃいけないですねっていう。
はい。
はい。ということで、情報ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では次のメールに行ってます。
はい、次のメールです。バッドボーイズ2メンズさんからいただきました。 梅雨での天気図に描かれる梅雨前線について、1年通じてこの天気図の配置図はこの時期だけに発生する天気図なんですか、1年通じて同じ天気図は発生しないってことでこれを梅雨前線と読むのでしょうか、同じ天気図であっても時期が梅雨時期が梅雨時期ではないといくら同じでも、梅雨前線と言わないということなのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
梅雨時期ですね。
梅雨時期ですね。なんかがっつりと
しとしと雨が降ってます。
典型的な梅雨ですね。
はい、
もうあと1週間2週間かな。
一般的に、
うん、
こう日本の近くだと高気圧っていうのが、こう地形というか気象的にありまして、
はい。
まあ、関係するのは太平洋高気圧とオホーツク海高気圧っていうのがあります。
うん。
あと、偏西風っていうのがありまして、
はい。
で、日本付近はね、移動性高気圧っていうのが大陸からこう移動してきて、西から東に。で、はい、高気圧と高気圧の間に低気圧があって、天気が周期的に変わるっていうのが、まあ、よくある流れです、
はいはい、
うん、で、季節によって太平洋高気圧っていうのが強いと、
うん、
日本全体が太平洋高気圧に覆われて、
うん、
晴れてる日が続く、高気圧があるとあまり雨が降らないんで、
はい、
晴れてる日が続いてすごく暑くなったり、
うん、
あとはオホーツク海の、まあ、高気圧がずっとあると、寒くて晴れる日が続いたりとか、まあ、いろいろあるんですけど、
うん、
一般的な話をすると、日本付近では夏、はい、太平洋高気圧のが張り出してきて、
はい、
冬はそれがこう後退していくので、
うん、
太平洋高気圧の端っこにこうできる、低気圧の通り道とか前線っていうのが、季節的に南北に動くんですね。
はい。その太平洋高気圧の動きに合わせてって言い方変ですけど。
そうですね。強さに合わせてね。
うん。
で、梅雨時期に、日本付近を、低気圧が通ったり、
うん、
前線が停滞することが多いっていう傾向があります。
はい。
で、これが、春から夏にかけてだと、梅雨、梅雨前線。
今の時期ですね。
で、夏から秋にかけると、秋雨前線。いや、行って帰ってくるからね。
あ、なるほど。じゃあ、天気図だけを見れば、その、まあ、今の初夏っていうのかな、初夏の時期と秋の時期っていうのは同じなんですね。はい、
傾向的に同じです。
ただ、まあ、それは時期が梅雨だから梅雨だから梅雨前線、秋だから秋雨前線っていう名前がついてるだけで、で、太平洋高気圧が上に勢力を伸ばしている最中なのか、それとも下に後退している最中なのかによって、その前線が停滞する時期があるわけですか。
そうなんですけど、もう一つ原因があって、
そんなことは単純ではないと。
湿った空気が、たくさん流れてくると雨が継続して降りやすいというのがありまして、
はい。
で、この時期、梅雨時期にはまずですね、偏西風、
はい、
中緯度を、定常的に西から東に流れている、上空の、風の流れ、偏西風ね、
はい、
上空を流れる偏西風は、冬にはヒマラヤ山脈の南側を流れることが多いです。で、夏にはジェット気流がヒマラヤ山脈の北まで動いて、北を流れることが多いんですけど、この時期は、ヒマラヤ山脈にぶつかって、梅雨時期ね。
梅雨時期、はい。
は、ぶつかって二手に分かれて、
はぁ、
日本の方にやってきて、
うん、
ちょうどその二つに分かれたものが、日本の上空、まだもう少し先のオホーツク高気圧の上空で、合流するっていうのがありまして。
ほう。
そうすると、オホーツク海高気圧が、発達しがち。
ほう。
そうすると、オホーツク海高気圧の、から出てくる、冷たい風っていうのが、 定常的に強くなって、太平洋高気圧からの暖かく湿った風と、より強くぶつかって、秋雨の時よりもたくさん雨が降るっていう傾向があると言われています。はい。なので、高気圧と高気圧の間に、できる前線。
はい。
南からの暖かい湿った空気と北からの、冷たい空気がぶつかるところが、この梅雨時期は、場所が、日本付近であるってことと、ヒマラヤ山脈を越えた、ジェット気流、偏西風が、オホーツク海高気圧を、強くするっていうのがありまして、梅雨時期は、停滞前線が長く続いて、なおかつ雨も多いという傾向があります。
ジェット気流がヒマラヤ山脈で、分断される、分断違うのは2つに分かれるっていうのは面白いですね。
そう、なので、ヒマラヤ山脈がもっと低かったら、梅雨時期はもしかしたら少しあっさりしてるかもしれません。
ヒマラヤ山脈って今高くなり続けてる山ですか？それとも崩壊が進んで低くなり続けてる山ですか？
じりじり高くなってると言われてますけど、
なんと。
気温に影響がするぐらいの変化は、自分たちが生きてる時にはないんじゃないかと思います。はい。
はい。
ということでですね、秋雨の時と梅雨時期は天気図は似ています。はい、太平洋高気圧とオホーツク海高気圧がせめぎ合って、その継ぎ目が、日本付近にあって、停滞前線がそこに居座りやすいですと。
はい。
はい。ということで、お答えになってますでしょうか。ありがとうございました。
では次のメールです。
はい。
サイクルマンさんからいただきました。私は和歌山県在住ですが、南の串本町に民間のロケット発射場が建設されるとのことです。非常に楽しみです。必ずロケット発射を見に行きたいと思っています。吉安さんと香里さんはロケット発射は見たことはありますか？そこでロケットの歴史を教えてください。形状、エンジン、燃料、材質、制御等の編成、進化、興味があります。よろしくお願いいたします。といただきました。
これ多分大きい話になるんで、ちょっと棚に置いて後で、取り上げてお話ししたいと思います。
じゃあこれは別枠へ。
はい。で、私はロケット発射は見たことないです。
ロケット花火なら見たことあります。
はい。
はい。見てみたいですね。
そうですね。行きたいと思うんですけど、なかなか遠いことが多いので。
ああ、そうですね。基本的には遠くですよね。
はい。
では、これはじゃあ、後日。
はい。話題の候補として挙げときます。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、次のメールです。
はい。
BC タカさんからいただきました。GPS は車の快適運転には欠かせない技術です。GPS の仕組みやこれからの技術、利用の方向性などを教えてください。以前 GPS ロギングのお話をされていたようですが、どのような活用方法があるのでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずですね。
はい。
第79回。そんな理科の時間 B。2014年9月4日。
2014年の9月4日。
はい。約。
次は何ですかね。
5年前。
吉安さんご健在でしたか。
てか、香里さんと、やってますって書いてあります。
香里1号。
ということでですね、5年前からやってるようですよ。
そうですか。はい、
で、まず GPS の仕組みはそこで説明してるんですけど、
はい。
最近、前説明したような、話題でも、質問が来ることがちらほら増えまして、
はい。
昔のやつ聞いてから質問してこいっていうつもりは全然ないんですよ。
まあ、だって今、316回だから、316を全部聞いた後に質問してこいっていうと、なかなか質問できないですし、
300時間かかっちゃうからね。
そもそも、こっちも喋ったことも忘れるというか、覚えてないから、聞いた方だって聞いてること忘れますよね。
そう。なので、お急ぎの方は、第79回をですね、
ああ、なるほどね。
ホームページから聞いていただいて、これも、ちょっとしたら喋ってみようかなと思います。
あ、じゃあまた復習を後日。
はい。 なんかね、自分の中では、印象に残ってる回は、なんか最近喋ったような気がするなと思うんですけど、もう5年も経つんだと思って。逆に言うとあれだね。
何ですか？月日は価格の、あれ？
おごれるものの、ひさしからす。
こう言いやることし。
はい。で、
はい。
5年ごとに同じ話題やればいいんだってちょっと思ったんですけど、それは甘えだなとも思っていまして。
なるほどね。
はい。
まあでも、ちょっと話題に困った時に、5年前ぐらいの話題を見るっていうのもありかもしれないですね。
そうですね。
そうそう、ヒントにもなり得るし。やっぱ5年も経つと、ね、はい、若干技術革新とかも進んで、より、その、まだまだ、工場の中の技術だったものが一般に普及してきたとか、昔はこうだったのにもう最近使われなくなったとか、はい、そういうのも出てきそうですね。
そうだから、時間的に言うと200時間ぐらい前ね。番組だけ巻き戻しても。
200時間。
ぐらい前のことなんだなと思って。
200時間連続で寝たらスッキリしますからね。
いや、疲れちゃうんじゃないですかね。
腰が痛くなりそうだ。
で、GPS ロギングというか、位置情報をたくさん取ってると何が楽しいかっていうのはなかなかうまく説明ができません。後で振り返って、あ、こうだったなって見るぐらいです、私の中では。はい、山登りする人とかね、自分で歩く人は、結構、こう、ログを見ると楽しいっていう話を聞きますけれども、公共交通機関が多いとそうでもないかななんて思うんだよね。
もうそ、結局、GPS ロガーで情報を取るっていうと、リアルタイムにそれを活用するわけではないですもんね。
私の場合はだから後から見て、なんですけど、やっぱり自分で運転したりバイクの乗ったりとかだと、
はい、
あ、ここで混んだなとか、うんうん、ここでなんとか見えたなとかっていうのが分かったりするし、うんうん、歩く時もやっぱり思い出になるかと思いますけど、うん、公共交通機関の場合はそんなには GPS ログを見返してもあれはないかな、感慨深くはないかな。
車の免許を取ったばかりの頃、自分が通った道、カーナビに履歴を残すっていうのがあって、はいはい、自分の一度通った道はそれ残るじゃないですか。
残ります。
で、どんどんどんどんその道が増えていくことがすごく嬉しかったですけどね。
私、それの続きなんじゃないかと思います。地図の上で、線で塗りつぶそうかと思ったことあります。
それ、一般道はちょっとさすがにできなかったけど、高速道路はちょっとやりました。
という感じで、ちょっと GPS の話もまたちょっと棚上げということで。
はい。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。だんだん時間が過ぎてきましたよ。
じゃあ、次行きます。
はい。
いいバイオリン買ったけど弾く暇ないさん。いつだったか、カンペイさんが言っていたのですが、ヨットで世界旅をするとき気をつけなければならないのが波で、インド洋、太平洋、大西洋では波長が違うのでその都度改造しなければならないと言っていました。船は太平洋仕様と大西洋仕様があるとも言っていました。波の波長はなぜ違うのか、波の波長はどういう風に違うのか、ヨットで世界一周するにはどういう改造をするのかなどなど疑問が湧きました。どうか教えてくださいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
調べたけど分かりませんでした。
なんと。
ヨットが太平洋仕様と大西洋仕様があるっていうのも知らなかったですし。
いや、知らなかったっていうか、波の波長が船にも影響するん。
あ、まあ、波の波長が船には影響しますけどね。
ま、するんですか。
はい。
じゃあ、まず、海の場所によって波長が異なるかどうかもよくわからないってことですか？
ですね。
はい。
台風が来たりとか、うん、その季節風で波が起きたりするっていうのが、海のエリアの場所によって違うとか、土用波ってのがあるじゃないですか、日本だと。
はい。
台風が遠くにあるときに、来る、たまに大きい、周期が長い波みたいなのが土用波ってありますと。で、そういうように、自然現象の組み合わせで、周期が長くて、大きさがあっていうのが、その台風だったり、 節風だったりで、海のエリアによって違うんじゃないかっていうのは、なんとなくあるんじゃないかと思っていますが、
はい、
具体的に太平洋、北太平洋のこの辺でこんな波が多いとか、っていうのまでの調べはつかなかったですし、ただ、季節と、海域によって、荒れることが多いっていうような情報はずっとあって、つまり、長期の航海をするとか、天候によって左右されやすい小さめの船とかは、何月ぐらいとか、どの辺の季節にはこの辺は通ると、影響があって、なかなか進めないことが多いよとかっていうのはあると思います。で、ただ、ご質問にあったように、波の波長がどういう風に違うのかとか、どういう改造するのかとかっていうのまではちょっとわかりませんでした。
はい。
で、結局、波自体は起こってしまえば、その先、伝わり方は海によってそんな変わんないんで、なんていうの？波の元になる原因が、
はい、
違うんだろうなと思っています。つまり、水が違うとかね、深さもそんなに概要では影響があるほど違わないと思うんで、もちろん波のスピードが違うんで波長が変わるんですけど、太平洋の方が浅いとか深いとかっていうのも劇的には違わないはずなので、
うん、
ということで波を起こす原因が違うので波の形というか。形、起こり方、
はい、
波長や、形というかな、周期が違うんだと思います、
はい。
はい。そこまでしか調べられなかったんですよね。
船やってる人を教えてもらいたいですね。
はい。ぜひ情報があれば、狭間寛平さんのコメントがどんだけあれなのか、どんなコメントだったのかも私はよくわかってないんで、波長が違うのでっていうのも具体的に長い短いなのか、それとも、波形が違うんじゃないかとも思うんですよね。
波形？
波の尖り方？
ほー。へー。
はあるんじゃないかと思うんですけど、それが、海自体の特性じゃないんではないかと私は推測してるんですけど、
はい。
そこの情報もちょっとわからなかったので、はい。
まあ、そうですね。その、海、船、ヨット、関係、やってる方、情報をお待ちしています。クルーザー持っていて、クルージングするよってお誘いもお待ちしております。
わかりました。
あとは。一回乗ってみたくないですか？
いや、そうでもないですね。
え？はい、なんで？そう。
ヨットだと、それ以上に風の方の影響があるんじゃないかと思うんですよね。
ああまあ、ヨットって言われてるものはそうです
ね。エンジンなしで進むので、どっち寄りの風がどのくらいの、スピードで吹いてるかって話とか、あと、ベタなぎっつって、風が全然吹いてなくて、
はい。
波もないっていう状態だと、ヨット進まないんで。
進まないですね。どうするんですか？
あ、だから、
待つんですか？
コースを選んだり。
ああ、そうならないようにってことね。
あ、そうそうそうそう。
とか天気図を読んでとか、
さっきあった、帆を大きめにするとか、横風が多いんだったら、帆の形を変えるとかっていうのはあると思う。はい。なので、季節風というか、風の向きや、強さと変化とかっていうものも地域によって随分違うので、そこでの対応はヨットはありそうだなっていう感じはしますけどね。うん、ということで、なかなか答えられなくて申し訳ありませんが、はい、そんなようなことでございます。
情報をお待ちしております、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。最後の質問かな。
はい、
はい、
では最後のメールです。長野トラックドライバーさんからいただきました。雷について考えているうちに変な疑問が湧きました。空気や真水は電気を通しにくいですが、雨雲の中の水蒸気は雨粒の核になるくらい何らかの不純物があり、それなりの電気が流れやすく、漏電というか雷が起きる前に電気がどこかへ流れていってしまわないかということです。雷雲の中で電気が起こる仕組みは解説がありますが、電気を溜め込んだコンデンサーのようになった雲の絶縁について解説をあまり見かけません。どのような仕組みか解説をお願いいたします。 といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
メールにある通り、
はい、
空気は電気を通しませんので、雨粒自体がプラスの電気を持ってたり、マイナス電気を持ってたりするやつが、
うん、
空気を介して、要はくっついてなければ電気流れないんですよ。
うんうん、
で、大きい粒と小さい粒がすれ違う。大きい粒と小さい粒で、上昇気流に乗っていくスピードが違うんですけど、
はい。
そこで、ぶつかって離れるときに、電気を片方がプラス片方がマイナスになって、引きちぎられて、上と下にプラスの電気と、マイナス電気が溜まるっていうのが今考えられてることなんで。
それは雷雲ってことですか？
あ、そうそうそうそう。
はい。
なので、粒が帯電、電気を持っていて、その間は空気で絶縁されてるっていう状態で、
はい。
その絶縁されてる、要は電気が通らないところに無理やり電気を通すと、急に電気が通るんで、空気が熱くなって膨張して音が出る。で、光が出る。ゴロゴロ。で、ピカゴロゴロゴロっていう感じになりますっていうのが、まあまあ、
いわゆる雷雲。
雷雲で、
はい、
上の方と下の方で電気が偏って、雲の中でも電気の色があるし、偏ると、地上がね、偏ってなくても片方が、偏ってるんで、そこの間でも電気が流れますよっていうのが、まあ、雷が落ちるっていう仕組みになっています。なので、はい、直接のお答えから言うと、不純物が入っている水とはいえ、
うん、
粒々はバラバラなので、
うん、
バラバラの間で、バラバラの、ものの中にそれぞれ電気を持って、分かれているので、電気は流れなくなっていますっていうのと、
はい、
ちっちゃいのと大きいので上の方と下の方に行くスピードが違って上下に分かれますっていうことになっています。
はい
はい。
じゃあいわゆる漏電的なものはないわけですね。
まあ雲の中で漏電してるのが雲の中の
ピカピカって
やつ。ピカピカってやつですね。で、なんですけど、なんかね、積乱雲っていう夏、もくもくする雲の中でできるタイプの、はいはい、うん、プラスとマイナスの分かれ方と、
うん、
冬の雪雲の中では、なんか分かれ方が違うらしく、
う
ん、冬の雪雲の中は、プラスとマイナスははっきりと分かれていないっていう、ことが分かっているようです。
こう、気温が影響してるのかな、温度とか。
あとは、雲の出来方が違うからね。
うん、なるほど。
とかっていうのがありまして、細かい出来方については実は分かんないこともまだまだ多いらしいです。
なるほど。
はい。なので、氷の結晶が上昇していって、途中で、何、ぶつかるというか、あられと氷の塊、
はい、
氷の結晶が雲の中でぶつかって片方がプラス片方がマイナスに帯電して、すれ違っていって、上と下に集まるっていう風に言われてるんですけど、小粒と大粒で、
うん、
はい、
うん、
みたいな感じになっています。
はい。
なので絶縁はできてます。
はい。
なかなかね、雷まだ分かってないことがあるようで、
うん、
ということで、今回も長めになりましたが、この辺にしたいと思います。
はい。
そんな理科の時間では皆様からのメールをお待ちしております。番組への質問や、コメント、あとはですね、日常で起こった、理科っぽいこと、また理科っぽくないことなどなど、番組にお送りください。私たちの方で、一通り目を通して読ませていただいております。受け取りましたっていう返事は書いてないんですが、
うん、
ウェブサイトの方のフォームから送ってもらった時にはこんなのが送られましたよっていうのが返信できるように工夫はしようと思っています。今ね、はい、フォームからえいってやっても何も本人のところに戻ん
ない
んだよね。
レスポンスがないわけね。
うん、そうそうそう。なのでそこはちょっと工夫した
方がいいかな。メールを受け取りましたみたいな、よくなんか通販とかで買うと、とりあえずメールが送られてくるってあれですね。
そうそうそう。あれとかができるといいかなと思っています。
はい。
はい。 ということで、メールを送っていただく場合、メールをそのまま書く場合には、宛先、rika@0438.jp、rika@0438.jp までお願いします。また、さっきも言ったウェブサイトから送っていただく場合には、そんな理科の時間の番組が一覧になっている画面の右側に投稿フォームが用意してありますので、そちらから、メッセージを送ってください。そんな理科の時間は、そんなプロジェクトというグループで、配信している番組の一つです。そんな理科の時間のほか、そんなことないっしょ、そんな雑貨店、そんな美術の時間などの番組を配信しております。その他、以前配信していた番組なども含めて、そんない .com、sonnai.com のサイトで公開していますので、そちらにも遊びに来てください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。文字のブログの連載とかもしていて、もう120回ぐらいになるのかな？
130回近
いの
かな？
はい。とかになるので、そちらも読み応えが結構あります。来てみてください。
よろしくお願いします。
はい。あとですね、ツイッターでの情報配信、YouTube での番組配信なども行っております。そんないプロジェクトで検索してみてください。今日、収録しているのは7月7日、七夕の日ですけれども、関東地方は、一日中しとしと雨でですね、星は見えませんでした、
うん。残念です。まあでも、雲の上はね、晴れてるから。
はい。8月7日、伝統的七夕のタイミングでは多分ですね、梅雨も明けていて、天の川が見える時期じゃないかと思いますので、そちらに期待したいと思います。ということで、そんな理科の時間、第316回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。